川越まさるのちょっと一言です。思想、体験、情報、聖書の真理、インタビュー、対談、旅行記、報告などいろいろ出てまいります。今日は一体何が出てくるのでしょうか。何が飛び出すかわからない変化に富んだ番組、川越まさるのちょっと一言。今日は聖書の神様は祈りを聞かれる神様の2回目です。さて、前回祈りの方法をお話しいたしましたが、早速お祈りを始められましたか？それとももう前々から祈っておられるでしょうか？聞かれた祈りの体験を積み重ねますと、信仰がさらに強められ成長しますので、あなたもぜひ祈りの生活をなさってください。祈りに関してキリストが教えられた有名な教えを見ましょう。マルコによる福音書11章24節。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。これはすごい教えですね。聖書の神様が祈りを聞かれる神様であることを教えている言葉だと思います。私は小さい子供の時から教会に行っていますので、この教えは小さい時から知っています。しかし、まだ祈りの答えを見てもいないのに、すでに得られたと信じるのは自分には無理と思っておりました。中学校2年生からは、セブンス・デ・アドベンチト教会が運営する全寮制の日本賛育学院中学校に入りました。学校で、教会で聖書を教えられました。そしてこのキリストの教えを信じることは自分には無理と思っておりました。やがて高校生になりましたが、やはり自分には無理と思っておりました。そして牧師になるために神学部に入りました。このキリストの教えに関し、あの有名なジョージ・ミューラーならそれはできるであろう。しかし自分には無理と思っておりました。そして牧師になったのです。牧師になってからも自分には無理と思っておりました。祈りの答えを見ていないのに、すでに得られた、聞かれたと信じる。これは難しいですね。例えば、入学試験を受けて、まだ発表がないのに合格したと信じるとか、好きな人にプロポーズをして、まだ答えを聞いていないのに聞かれると信じるとか、亡くなったものを懸命に探しているときに、すでに得られたと信じることは、なかなか難しいですね。そうですね。ところが、ある年の3月1日だったと思いますが、その日からこの教えを信じることができるようになりました。私にとっては急変化です。そして非常に意味のある急変化だったのです。そして現在、その時にこの教えを信じることができるようになったことを心から感謝しています。それでは、私はどうしてこの教えを信じることができるように変えられたのでしょうか。その日のことをお話しいたしましょう。その日、マルコによる福音書11章の24節だけではなく、エレン・G・ホワイトの有名な本であるキリストへの道を読んでいたのです。この本の11章に祈りの特権という章があります。その章の中にこのように書いてありました。私たちの天の父は、あふれるばかり祝福を私たちに与えたいと待っておいでになります。ここでしばらく考えてみました。私たちの神様は、あふれるばかりの祝福を与えようと待っておいでになるのか。ちょっとやわずかの祝福ではなく、あふれるばかりの祝福なのか。それはありがたいなと思いました。私は自分の子供たちに、あふれるばかりの祝福を与えようとして待っているわけではありません。何か要求されたら、できる範囲内でそれを叶えようとは思っていますが、あふれるばかりの祝福ではありません。しかし、聖書の神様は違います。あふれるばかりの祝福なのです。そして、それから数行後にはこのように書いてあります。神は、限りない愛をもって人類を御心にかけ、いつでも私たちが求めたり思ったりする以上に与えようとしておいでになる。これも素晴らしいですね。神様の方では人間が求めたり思ったりする以上に与えようとしておられるのです。 こちらが100思っていれば、神様は200という具合にでしょうか。私たちが求めたり思ったりする以上に与えようとしておいでになる。素晴らしいではありませんか。聖書の神様はそのような神様なのです。その日、私がその当時やっていたことを思い出しました。当時札幌に住んでいましたが、長男は全寮制の広島産育学院で学んでいました。次男は一緒に生活していました。私は次男と約束した覚えはないのですが、いつの間にかこのようになってしまいました。それは、私が泊まりがけで出張した時には、帰りにお土産を買ってくるということになったのです。そのお土産とは、極めて川越オリジナルで、お菓子やケーキ、チョコレート、クッキーや饅頭ではありません。私の土産は本または道具、工具なのです。この道具、工具というのが、私のオリジナルと思っているのです。その工具とは、例えば、プラスマイナスドライバー、ペンチ、ニッパー、プライヤー、ハンマー、ノコギリ、ハンダゴテなどなどです。そして、こう言って渡すのです。これは、今も役立つ、将来も役立つと。東京原宿の事務所での理事会に参加し、5時半頃の羽田発の飛行機に乗りますと、家に着くのが8時半頃でした。普段、私が6時頃帰宅しても、息子は私を迎えに出ません。しかし、泊まりがけで出た時には、玄関に迎えに出ます。ただいま。お父さんお帰りなさい。お父さん、今日のお土産は、とは言いませんが、全身はそれを言っているのです。普段は、迎えに出ないのですから、迎えはお土産目当てであることはよくわかります。子供が楽しみにしていたのに、私は工具を買う店がなくて、また買い物の時間もなくて買わないで帰ったことが数回あります。子供は楽しみにして期待していたのです。しかし親は何も買ってきませんでした。それで子供に謝って、明日札幌で買うと言いました。ああ、そう、いいよ。そこで考えたのです。こういうことを繰り返していたら、やがて子供は失望して私を信じなくなる。どうしようか。そしてこのようにしたのです。出張の2週間か10日前に札幌でお土産を先に買うのです。そしてそれを子供に見つからないように倉庫に隠しておきます。私が出張して東京からの帰りが近くなったとき、息子は考えるのです。今日のお土産は何だろうか？本だろうか？工具だろうか？工具なら何だろう？お父さんは今日はお土産を忘れないだろうか？などなど。子供がいろいろ想像するわけですが、その答えはもう2週間前に出ているのです。私は準備しているのですから、そして最もふさわしい時にそれを出すのです。そしてそれは、その出張から帰った時です。その日私は玄関を通過してまず倉庫に入り、隠していたものをカバンに入れるのです。そして玄関の戸を開けて、ただいまと言うのです。そこに息子が出てきます。はい、お土産。あ、お父さん、ありがとう。次男はニコニコです。そして包み紙を見て、ありゃ、こりゃ札幌だと言ったのです。東京に行ったはずなのに、土産は札幌だったのです。彼は8時半が近くなった時、いろいろ想像するのです。お土産は何だろうか。今日はお土産を忘れないで買ってくるだろうか、と。しかし答えは、2週間前に出ていることを覚えてください。そして最もふさわしい時にその答えを見せるのです。人間の自分が自分の子供に対してはこのようなことをしているのです。答えを用意して、一番ふさわしい時にその答えを見せているのです。先ほどのキリストの教えは、だから言っておく。祈り求めるものは、すべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。自分が子供に対してしている体験からわかりました。それでその時、このように祈りました。神様、人間の私でもこのようなことを子供にしています。 まして聖書の神様が子供である私にこのようにしてくださるのですね。わかりました。今日からこの教えを信じます。私はあの時から自分の信仰のある面が変わったということができます。そしてこれは私にとっては良い変化でした。祈り求めることはすでに得られたと信じましょう。すると聞かれるのです。信じないで祈るということと、信じて祈るということは全く違うことです。私たちの祈りが聞かれないのは、信じていないから聞かれない場合があると私は思っています。マルコによる福音書11章24節。だから言っておく。祈り求めるものはすべて得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。聖書の神様は祈りを聞いてくださる神様です。祈りましょう。すでに得られたと信じて祈りましょう。次回は今日の続きです。次回もお聞きください。お相手は川越勝でした。